防災どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルに伺ったお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
三原です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
はい、今日のミニ丼ですけども、
ミニ丼、
はい、今日のミニ丼は非常持ち出し品、について話をしてみようと思います。
はい、非常持ち出し品、準備してる、
してますよ。
もうバッチリ、三原さんもちゃんとしてあるよ、
まあ、うん、どこに置いとる。
あ、ベッドの下。
ベッドの下か、
うん、持ち出せるかな。
どうだろう。
ベッドの下にキャスター付きの板を引いて、その板の上に置いてあって、その板ごとガラッて引っ張り出せるようにしてある、ね、ベッドが潰れんかって、お家が潰れんかったら出せる。
キャスターの追悼もんで、地震の時は激しく動くけん、
どっか行ってしまうかな、
部屋のどっか行ってまうかな。キューやで
追いかける。
非常持ち出しが先に逃げてまう可能性は、
飛び出してしまうかな、うちかな、
はい、これで非常持ち出し品には一時持ち出し品、非常持ち出し品っていうのと、二次持ち出し品っていうのがあります。
一時持ち出し品と二次持ち出し品、
うん、
はい、その違いは、
一時持ち出し品っていうのは、はい、三原さん言おったように、地震があって、すぐ持って逃げれる、持って逃げれるもの、で、二次持ち出し品っていうのは、まあ、持ち出し品っていうか備蓄品、家に貯めとくようなものを言います。
いっぱいお水置いといたりっていうこと。そうそうそう、
たくさんの水だったりとか、たくさんの食料であるとか、あといろんな大きな毛布とか、調理器具みたいな、カセットコンロみたいなもんとか、結構大きなものを、二次持ち出し品、備蓄品で言います、
じゃあ一次持ち出し品の中身は水とか食べ物とかは入れへんの？
一次持ち出し品の中にも水とか食べ物を入れるんやけど、一次持ち出しリュックサックみたいな、割とちっちゃめのもの。
よくあるのは銀色のリュックやけどな、
まあ、あんな巾着袋みたいなのに入れるようなもんなんで、重さっていうのが、まあ、大人の男の人で10キロ、女の人でまあ5キロから10キロで、子供だったら5キロぐらいっていうふうに言われよけん、水もほなペットボトルの2リットルを5本持てるかって言うたら、
重いな、リュックに入
ってこれだけでもいっぱいで、逃げようと思って動けませんではあかんので、
あ、そっか、
まあ、水やって 1.5 キロぐらい、
1.5キロ
やけん500のペットボトルが3本ぐらいかな、で食べ物も水とか、火とかお湯とか使わんでも食べれる、すぐ食べれるようなものを入れときます、だいたいこの一時持ち出しで1日ぐらい、
1日ぐらい
生活できるものを準備してお
く。でもな、1日分しかなかったらな、だって支援でこう食べ物の配給とかが始まるんが、局地的な災害でも、まあ、まあ3日目ぐらいからだったりとかっていうようなことってあるで、なのに1日分ではお腹すくも。
そうだけど、まず一時持ち出し品を持って避難所みたいなところに逃げるわな、で、ある程度周りが収まったら状況を見て家に取りに帰ってこれる、その時のものを二次持ち出し品、ここで3日分の食料であるとかっていうものを置いておくと、
なるほど、
3日分の食料をみんな持ってさあ逃げようと思って、すっごい大荷物で逃げなんだらあかんっていうのは危ないけん、
そっか、じゃあもうそれ以降の分は流されませんようにって祈りながらお家に残していくんやな。
そうそうそう、
じゃあ一時持ち出し品に入れるのは 1日分の食べ物と、あとは
あとは持っててもらいたいのは懐中電灯、
懐中電灯いるよな、停電するもんな、
それとラジオ、
ラジオ、
うん、
そんな情報って絶対に知りたいけど、そうそうそう、ラジオ以外に情報を得られる手段ってなかなかないもんな、うん、
あと懐中電灯にしてもラジオにしても、うん、動くも電池とかで保険、替えの電池、
替えの電池ね、
これは持っ
といてもらえる、いっぱいいるな、きちんとサイズのあった乾電池な、
うん、
うんうん、他にはどんなものを入れたらいいんだろう、怪我した時のための救急セットとか、そう
そう、うん、簡単な救急セット
とか、あと災害ってあれな、なぜか大きな地震ってなぜか秋とか冬とかに起こるけん、防寒着も持った方がいいよな、
うん、そう、あんまり大きいもんは持てんかもしれんけん、
うん、
ちっちゃいになる防寒着あれば入れとった方がいいな、
うんうん、あのアルミのブランケットみたいなやつ、そ
う
そ
うそう、シャリシャリ言うやつねあれ結構
でもあれあったかいっていうよな、うん、あれとか、あとはあると便利なもの、ビニール袋とか、うん、ガムテープとかペンとか、ちょっとしたお金とか、
うん、
そういうのを入れとったらいいんかな、
ガムテープも結構重いよな、
あーほなもう巻きの薄になったやつにしようか、
もう捨てる前のやつとかなんかいいかもしれない、
はい、わかりました、
はい、
でそれを私はベッドの下やけど、
うん、
ほんまはどんなとこに置いとくんが正解？
ほんまは逃げるときに出るところ、まあ、玄関であるとか、
うん、
一番今玄関に置いとくんがええんだろうけども、
うんうん、
玄関入っていきなり非常持ち出しってなかなかないよな、
うんうん、なんかちょっとこうお客さん来ても恥ずかしくない工夫がいるな、
う
ん、
そうそうそう、そういう工夫をして
靴箱の中とか、
うん、置いておくっていうのは英語も、
カゴの中に入れてなんかこう可愛らしい布をかけとくとか、うん、
うん、押し入れの奥の方に
入れとったら
作ってしもとくっていうのは間違い、
あんな出せんもんな、
う
ん、
そう、津波の来るとことかだったらもう時間との戦いになるけん、うん、もうほんまに
靴履くんと同時にリュック持ってすぐに逃げれるぐらいの場所には置いとかないかんっていうことやな、
そういうことが大切だと思います、
はい、で二次持ち出し品の方も同じように玄関がいい、
うん、二次持ち出し品は同じところに固めておくっていうのはやっぱり用ない、例えば、うん、まあ、玄関あるところに置いとって何かが倒れてきて全部がぺしゃんこになったいうことも考えれるけん、
うんうん、
玄関に置くも一つだし、押し入れの奥に置いとくとか、外の倉庫に入れる、あと車の中に入れる、いろんなところにこう分けて、できるだけ残る確率が高になる置き方っていうのをしとった方がいいと思います、
なるほど、ちょっとずつあちこちに分けて保管しといたらいいんやね、
そうそうそう、
はい、
はい、
分かりました、じゃあ今日から早速ちょっとずつ分散して、
はい、
はい、保管しておきます、
一時持ち出し品が逃げんようにくくっといてください、
ベッドの下やめて玄関に移す、
はい、
はい、分かりました、
さあ次はメインの、
はい、
防災のボーイです、
はい
はい、今日は何を、
今日は何と思う、
何だろう、
液状化、
うん、
液状化現象についてのお話をお聞きします、
はい、
じゃあレポーターの坂東さん今日もお願いします、
はい、今週はですね早稲田大学の大学院浜田正則先生から液状化の話を聞いてきました。浜田先生はですね今回の東日本の大震災で浦安市の現地に入られてですね、どんな状況なのかと調査をされてますので、そのあたりの話も聞けると思います。東日本大震災では千葉県浦安市や東京お台場など、東京湾埋め立て地の一部や茨城県潮来市などで液状化現象により大きな被害が発生しました。先生は現地に調査に入られたというふうに伺っておりますけれども、どんな様子だったんでしょうか。
はい、もう正直言ってですね、これほど東京湾の周辺で液状化が起こっているというか驚きました。まあ、震動が離れているわけですから、
はい、
まあ、非常に規模の大きな地震であっ ったんですけども、あれほど広域に液状化が起こっているということでやや意外な感じをしたんですが、どうしてあれだけ液状化してしまったかというと、もちろん地震の揺れ、これも非常に強かった。ただまあ神戸なんかに比べると揺れの強さそのものは小さかったわけですけど、液状化が広範囲に起こった一つの原因は地震動の揺れですね、揺れの継続時間、これが極めて長かったということが原因の一つであろうと。3分から4分ぐらい揺れてたわけですよね。で、液状化現象っていうのは私どもの言葉で言うと疲労現象って言いましてね、例えば材でも何でもこう力をですね、こう何回かこう繰り返しますと、だんだんだんだん材料がこう疲労してきまして破壊をしてしまうという現象は疲労現象って言ってますけど、液状化現象もそうなんですね。揺すられ続けると、いきなり最初の揺れで液状化する場合もありますけども、だんだんと液状化状態に近づいていくということで、やはり継続時間が非常に長かったというのが一つの原因だろうというふうに思います。相当広範囲、それと液状化した地盤の深さ、これも相当厚かったんじゃないかというふうに思います。というのは、まあ、これからボーリング等いろいろ出てくるかと思いますけど、地盤がですね、沈下をしていると、あるところですと50センチぐらい沈下しているというようなところがございました。液状化すると地盤が沈下するわけですが、まあ、水が噴き出したりして体積がなくなりますから沈下するわけですけども、50センチ沈下しているということは、まあ、大雑把に言うと、まあ、10メーターぐらいの液状化層があったんじゃないかというふうに思います。
深さ10メートルまでが、
そうですね、で地表面からある 1,2 メーター地下水があって、そこから下10メーターぐらいが液状化したということであろうと思います。で、まあ、10メーターを超す液状化というのは大変なものでして、神戸のロックアイランドとかですね、ポートアイランド、これでもやっぱ10メーター以上液状化してますから、それに匹敵するような液状化現象が起きたというふうに思います。
離れていても阪神の時の直下型と似たような形に。
そうですね、まあ、その一つの大きな理由はやはり揺れが長く続いたということだと。
この液状化の仕組みっていうものをですね、
普段の状態っていうのはですね、砂の粒ですね、砂粒子、これがきちっとこう噛み合って、その噛み合うことによって、上の例えば建物の重さ、これを支えてるわけですよね、でそれが揺すられるとこの砂の粒がこうバラバラになっちゃう、その接触が離れてしまう、まあ、言い方を変えればですね、砂の粒子が水の中に浮かんだような状態になる。でそれはどういうことかっていうと、砂の粒と水の混合液みたいな状態になってしまう。そうしますと、それは液体ですから、物を支えることができなくなって、上のものが沈む、
沈んでいく、
建物が沈むということがあると。地盤が構造物を支える力がなくなりますから沈み込む、で均一に沈むんじゃなくてこう傾いてしまう、極端な場合には倒れてしまう、
倒れて
しまうということがある。もう一つは液体になると、液状化ですが、液体になるんですが、例えばマンホール、下水のマンホールみたいなものはコンクリートでできてますけども、コンクリートの比重というのは、まあ、水より重たいですよね、ところが中空なんですね、大体は。
筒になってます、
ね、そうそう、だから船みたいなもんだと。っていうと、その液状化した土っていうのは水より重たい、比重を持ってますが、そういう中にその船がこう入ってるような格好になって、浮力によって浮き上がってしまう。で今回また浦安でも相当なのが見られました。
マンホールがこう飛び出していくんですね。
3つ目の被害はですね、もともと土で作ってる構造物があるわけですよね。例えば堤防、河川堤防とか、それから干拓堤防もそうですね、それから道路の盛り土、鉄道の盛り土で、これは大体砂分が多いような材料を持ってきまして作ります、でそうするとその構造物の材料そのものが液状化してしまうということがあります。でこういうのがこれ3つ目の被害。それからもう一つの被害が、今度は岸壁、あれは要するに片側が海で片側が陸ですから、こちら側から土の力が加わるんですね、でその時にその岸壁を設計する時に土の力を、ある力を想定します。我々は設計外力を設定するんですが、完全にこちら側が液状化して液体のようになりますと、我々が想定したものより大きくなってしまう、一般的には、だから設計値を超えてしまって、極端な場合にはこういうふうに倒れてしまう、
右側の方に。
そういうことですね。でそういうことを避けるために耐震補強岸壁というのを最近作り始めてます、まあ、液状化をしても倒れない、あるいは液状化をさせないと、地盤改良とかなとか、そういうことなんですよね。 そういうことはね、それが液状化の仕組みと、それから液状化を起こることによって発生する被害ということになります。
今耐震岸壁っていう話もありましたけれども、うん、一般的に例えばその家屋が建っているようなところで液状化が起きた場合、なかなかその対策っていうものをですね、
これが非常に難しい話 で液状化が起こるっていうのは、はい、3つの条件を同時に満足しているってことなんですよ。それは、はい、砂質地盤、砂地盤である。
砂地盤、はい、
砂ばっかでなくたって少し粘土が入ってても液状化にしますが、はい、砂が多く含まれる地盤である。地下水とか水が混合体になるから、地下水より下はこう水で飽和されてますね。砂の粒子間がこう水で満たされていると、うん、でそういうのが2番目の条件。それから砂が非常に緩い状態でこう締め固まっているような状態ではなかなか液状化しない。もちろん強い地震で長く揺されればそういうものでも液状化しますが、一般的にはやっぱり緩い岩に。で、液状化対策っていうのは、はい、この3つの条件のうち1つを外してしまうと。例えば砂が緩い状態で堆積しているとすれば、振動を与えてですね、逆に締め固めていくと、埋め立て地、そういうような方法もあります。それから地下水が高いと、水を抜いてですね、地下水下げてやる。だけどそうすると他のものも傾いてしまいますから、
そうです
ね、あるところだけをこう囲ってですね、ええ、川崎の埋め立て地なんかでやったんですが、壁で囲って水を抜くというようなこともやっています。例えば重要構造物を作るときはこういう方法を取るんですが、
はい、
一番問題なのはやっぱり家屋なんです。
一般の家屋、
石川なんです。これが難しい。これから家を建てられるという方であれば、おすすめするのはコンクリートの基礎で、これはあの布基礎じゃなくてですね、一体基礎とベタ基礎って言い方してるんですが、
はい、
前面にコンクリートを打設する、で鉄筋を入れると、その下にですね、
はい、
砕石、透水性のいい砕石とかグリーシとか言うんですが、そういう基礎にすると完全に液状化が止まるかというと、そういうことはお約束できませんけど、液状化による傾きとか沈下、はい、そういうものを大幅に低減することができる。でそれ減らせればですね、上部構造に対する影響って少ないですから、こういうものをお勧めしています。それから少し杭を打つと、短い杭、液状化層に向かって、
地下に向かって
地下にですね、
杭を打つ、はい、
まあ、こういうのもあるけど、まあ、これお金がかかりすぎると、
あ
で一般にはあんまりおやりになってないということがあります。新しいものはそういうふうにしてくださいというふうに言うんですが、はい、私の家出来上がっちゃってるよと、その時はですね、
はい、
この家の周りに、ね、壁作ってください。まあ、そんな深い壁じゃなくていいんですが、 1.5×2m、 どう壁作るかっていうと、いわゆる高野板っていう鉄スティールの板があるんですが、そういうものを打ち込んで、ある深さま でぐるっと下回りこう囲ってしまうと、
家の周りを囲ってしまう。
でそれと今まで基礎がありますから、
はい、
そういうものとくっつけると、こう地周にスカートを履いている状態、そうしますと傾こうとしても抵抗が出ますから、
は
い、それとやっぱこの中に囲まれた土って、ね、液状化しにくくなりますから、
ゆすられにくくなる、
まあ、こういうものをおすすめしてます。すでに立っちゃってるもの、立ってるものをどけて下を固めるとか、はい、なかなかできませんよね。
そうですね、
うん、杭打てなんかできませんよね。じゃあどうしてくれるんだっていうと、うん、手としてはもう周りにこういう浅い壁を作る。
こういうのは普通の建設会社でもお願いすればやってもらえるんですか？
普通の工務店できると思いますよ、きっと。あの焼いた打つだけですから、こう焼いた穴を掘るとなると大変でしょうけど、やっぱりステールの板を打ち込むっていうのが一番いい。高野板、
高野板、
そういうのをお勧めしてますけど、
費用的には結構かかる。
いや、家の大きさにもよるでしょうけど、そんなに高いもんではないと思いますよ。まあでも100万200万かかるでしょうね、当然ね。まあ、1000万はかからないと思いますけどね、それは。100万のオーダーにはなるでしょうね。
すで、まあ、に建っている家についても全く手が打てないわけではなくて、工法としてはあると。
手を打ってくださいですね。
ありがとうございました。はい、液状化の話だったけど、
うん、
浦安って東北からだいぶ離れとったのに、
うん、
すごい被害が。
そうそう、液状化な、もうものすごいあちこちで液状化が起きたって、うん、テレビでよいよったよな、う
ん、なんでかなと思いよったけど、
うん、
やっぱり揺れの時間が長かったら、まあ、地盤の状態もあるんかもしれんけど、
うん、砂地だった、うん、砂地の場所が多かったっていうことかな、浦安は。
だから3分から4分 読んどったけん、うん、これの影響で液状化を思ったってね、
うん、液状化がその揺れの時間の長さと関係があるっていうのは知らんかったな、
うん、揺れの強さかなと思った、まあ、強い揺れで長に言ったら液状化って起こるんやなやって、
うんうん、
うちの家も徳島県の想定では液状化の範囲に入っておけん、
う
ん、
あお家がちょっとこう傾くかも
しれんなやで、
うん、
まあ、もうこれはしゃあないんかなやで最近は思うけど、
うん、なかなかだってねえ家建てる時にそこ深くまで掘ってコンクリートで埋めてってちょっと大変よね。
はよローン払って次の対策に向かわなあかんないって最近思い出しちゃうんやけど、
うん、お父さん頑張ってください。
はい、
はい、液状化ってね、
うん、
割と簡単にどういう現象かの実験ができるんやな。
あるね、
うん、
砂入れて水入れてるやつね。
そうそう、防災センターも1年に1回ずつぐらい気象台の人が来て子ども向けにイベントで見せてくれたりするんやな、
うん、
水槽、ガラスでできた水槽の中に砂を入れて、うん、お水を入れてあって、うん、その上にビルとか車のミニカーとかいろんなもの置いてあって、うん、それをガタガタガタガタって揺らしたら
沈んでいくな。
上に置いてあるものが沈んでいって、
うん、
代わりに土の砂の中に埋めてあったピンポン玉が
ブ
ーって浮き出てきて、
うん、
あのピンポン玉は何か知ってる？
マンホール。
マンホールの代わり、
うん
うん、ほんまにあの中が空洞のものっていうのは上に浮き上がってくるんですね、うん、実際に地震のあった地域の写真見たらあちこちでマンホールが道路から、ね、
うん、マンホールだけ浮いとったな。
浮き出してきてこうやって上にね、
うん、宮城県行っとってもこれは見たね、うん、マンホールだけがここ
やっぱり同じように、
うん、な、うん、浦安ほどこう激しいには出てないけど、うん、やっぱりマンホールだけがこうちょっと
ちょっと上がっとった感じ、う
ん、これもこれなんやなと思いながら見たんやけど、
うんうん、ものすごく液状化について分かりやすいけん、ああいう実験簡単にできるし、うん、ちょっと皆さんもね、してみられたらどうでしょう。
はい、
はい、
試してみたらどうかなと思います。
はい、
それでは今日も防災どんぶり満足してもらいましたが、
はい、大満足です。
はい、それでは今日もこれで
ごちそうさまでした。また聞いてください。この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.pref.tokushima.lg.jp bousaice@mail.pref.tokushima.lg.jp までお送りください。